サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
訪問診療を開始したい場合、どこに言っていったらいいとか、どんな流れになるのかとか教えていただきたいんですけども。
そうですね、まず当院の外来にすでにもう通院されている方であれば、はい、当院のスタッフどの方でもいいんですけど、はい、まずちょっと訪問診療をちょっと考えてるんですがっていう感じで、とりあえずお声かけていただければ、はい、当院には相談員がおりますので、はい、その相談員から訪問診療というものはどういうものかっていうのを詳しく説明させていただきます、はい、もしくは通院されてない方で今後どうしたらいいのかっていうのが本当にわからない方が多いと思います、はい、で、まあ、そういう場合にはまずはケアマネージャーさんを頼ってもらうのが一番、はい、いいんじゃないかなと思います。やっぱりこういう地域の地域包括医療っていうところ一番詳しいのは、何でもよく知ってるのはケアマネージャーさんかなっていうふうに思いますので、まずそこをケアマネージャーさんにお話を持っていって、ケアマネージャーさんから訪問診療をやってる先生を探してもらうっていうのもいいんじゃないかなと思いますね、
は
い、
その辺はすんなり手配できる感じですか、ケアマネージャーとして。
ただね、はい、訪問診療をやってる先生も少ない、
少ないというか、はい、知られてないことが多いですよね。で、まあ、大谷院さんも、まあはい、私もそうなんですけど、はい、その訪問診療やってますっていうのをアピールするところばっかりしか目立たないんですよね。もしくは訪問診療専門でやってますっていうクリニックさんばっかりが目立って、はい、みんなそこでやってるのは分かってるけど、はい、細々と、ね、10人ぐらい訪問診療やってますよっていうところは表に出てこないんですよね、まあ、例えば本当に 4,5 人ぐらいやってますとか。なのでどうしても訪問診療積極的にやってますってところばっかりにオファーが殺到しやすいんですけど、はい、これから高齢の患者さん増えていきますよね。でやっぱりそれぞれの施設、はい、クリニックさんもキャパオーバーになってくる時は出てくると思うんです。だからそうなってくると、はい、今まで訪問診療やったことない先生が、まあ、本当に 2,3 人でもいいと思うんですけど、はい、訪問診療をやり始めてくれると、そういう先生が何人かこうやっぱ増えていってくれるだけでも、うん、まあ、これからの社会をもっとね支えていけるんじゃないかなと思うので、うん、はい、
先生一人で、まあ、岩崎先生もですけど、はい、外来もしてて、はい、その中で訪問診療行ける人数ってもうやっぱり決まってくるから足りなくはなってくる。
そうですね、イメージなんですけど、はい、夜でも呼び出されたりするじゃないですか、はいはいはい、こうお酒も飲んでる時に飲めないとか、はい、それでこう訪問診療をやりたがる先生があんまりいないみたいな話を聞いてて、
やっぱり訪問診療やっていく上で24時間対応っていうのをやっぱりすごく足かせに思われる先生多いんですよね、は
い、
まあ、実際我々も、
はい、
まあ、大変だなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、もうその大変さに慣れてしまってるんで、まあ、こんなもんかっていうふうに思ってしまってるところがあるんですけど、もともと外科医やってましたんで、はい、夜中緊急で呼ばれるってことは、まあ、もちろんありますし、うん、から悪なったら呼んでねとかいう予測してもう待ち構えてるっていうことも結構あるんですよね、はい、なので、はい、まあ、訪問診療でもそうなんですけど、はい、やっぱり、まあ、急に悪くなる人も中にはいると思うんですが、なんかこの人これから悪くなっていくだろうなって予測されてる場合には、あんまり遠いところも行かないっていうふうにはまあしてますけど、ただ以前から例えばですよ、家族でもう何ヶ月も前から旅行の予定組んでたんやけど行かれへんとか、まあ行ってしまうのはいいけど、もう後ろ髪引かれる思いで行って、常にこうなったらどうしようとかもう気にしながら旅行していくっていうのはやっぱりストレスですよね。まあ、そういう意味では、まあ、できたら何人かの先生でグループで訪問診療をするっていうのは本当にいいことかもしれないですけど、これ地域柄ね難しいと思うんです。東京の方とか横浜の方とかそういうとこでは本当に5時まではこの先生は見るけど、夜間帯はそれを専門に請け負うクリニックさんがいてたりとかして、そのいわゆるまあ病院と同じように普通のその日勤帯の時間帯と夜間とでも先生の担当する先生が変わりますよって ていうふうなシステムを取ってるんですよね、向こうの関東の方では。まあそういうところも割と多くはあるんです。関西はまだまだそれが進んでないのが現状で、一つは地域柄先生の責任感が強いっていうところですね。やっぱり自分のまあ見てる患者さんなのに、そんな誰かわからんような他の先生に見させるっていうのは、なんか患者さんに申し訳ないっていう気持ち、やっぱりそれが強いんじゃないかな。やっぱ僕自身もそう思いますんで、それは遊びに行きたい、お酒も飲んで、もう呼ばれても行きたくないなっていう時もあるかもしれないですけど、じゃあ誰が見に来るんだって、どの先生が来るのか全然自分も知らないような先生が勝手に見に行って、患者さん不安がらないかなってまあ思うんですよね。なのでなかなかそこはちょっとこの大阪の地では発展しにくいのかなとは思うんですが、まあ、だからこそこうお互いによく素性の分かってる先生同士が、ね、そうですね、まあ、4、5人ぐらい集まって、ちょっとあと1週間ぐらい夏休み取って旅行行くんだけど代わりに見といてもらえますかとかね、そういう感じで気軽に言い合えるようなグループができたら本当は理想じゃないかなとは思うんですけどね。
私とか奥田さんみたいな相談員のいてる病院はあんまりない
ないですか。
これでもね、僕置いてみて初めて思ったんですけど、相談員いるとだいぶ違いますね。まずいかに在宅医療をするにあたって大事なのは、他の他職種との連携ですよね。看護師さんとかケアマネージャーさんとかとの連携なんですけど、医者に連絡するのってみんなものすごくハードル高く感じるんです。診察中なんて電話して持ってるのほかや、診察終わってお疲れのところに電話するのもどうかな、かといって診察前にバタバタしてそうな準備でバタバタしてそうな時に電話するのもなんいつ電話するのって話なんです。休みのところ申し訳ございませんみたいな感じにな
る。と思います。
でそうするとやっぱり気軽にすぐにで連絡取れるっていう人を置いと窓口として置いておくってことは大事なんですね。でそうすることで気軽にまあ連携を取ってもらう。でだから向こうのケアマネージャーさんとか看護師さんからもお付き合いしやすい委員だっていうふうに思ってもらえるようになるんですよ。だからそれは実際相談員を配置してみて私自身が実感するようになりました。相談員はいてるに越したことはないんですけど、僕もずっと最初は一人でやってました。別に相談員なんかいなくても自分一人でできることもいっぱいあるしと思ってたんですけど、いると全然違います。あの今もう一回一人でやろうかなって気はもう全く思わないです。あの今までこう自分ができなかったことがだいぶできるようになってきて、もう今やったらもう相談員なしではちょっとできないなぐらいに思ってます。
でケアマネージャーって主治医に聞かないといけないことっていっぱいあるんですよ。これ聞いてからケアプラン作らないとっていう確認せなあかんところがいっぱいあるし、そういう書類もあるから、それをね、
すごいストレスだと思いますよ。そうですよ、ね、緊張とあれ、
まあ、先ほどね、まあ、在宅医療は ちっちゃな病棟と一緒ですっていうふうに、まあ、個人病棟と思ってくださいっていうお話をしましたけど、病院だったら看護師さんとか医師で、まあ、クラークさんが気軽に誰々さんちょっとこれお願いとか、誰々先生これやっといてよって、さっきも言ったんやないのとかっていう感じで、ああごめんごめん分かった分かったみたいな感じで、やっとくやっとくとか言って、またそんなばっかり口ばっかりとかいう感じのそんなやり取りで終われるんですけど、いざじゃあ在宅医療になると、みんなねいつもお世話になっておりますとか言って、何々でこうこうこうでお忙しいとこ大変恐縮ですがご意見お伺いできると幸いですみたいな、
ファ
ックス流してくるんです。書く手間もまあ大変やし、でそれを見て医師がいつ返答するかも分からない状態で待っとかないで、すごくその連携がうまいこと行きにくいんですよね。で僕はこの相談員を置いてからさらに感じるのは、やっぱりこのいかに連携のタイムラグを少なくしていくようにすれば、もっとこう気軽にいろいろ相談できる。で、まあ、ただ今ね SNS とかいっぱいね、まあ、通信手段ありますけど、まあ、セキュリティの問題もあるので、まあ、そこで訪問看護ステーションさんでも私たちはそんな LINE でやり取りとかはしませんとかいうところもあったりするんですけど、まあ、実際私 LINE でやり取りしてる患者さんいっぱいいるんですよね。誰々さんって患者さんのためにグループ LINE 作って登録したら、みんなパッパッパッパッとそのみんな見るじゃないですか。 いちいち連絡しなくても見たら連絡がパッと一斉送信されるんで、
結構遠くにいてる家族さんとかもね、
そうですね、いてはるもんね。だからせっかくこういう時代なんで、やっぱりね、いまだにファックスとかでやるとやっぱりどうしてもスピーディーな対応ができないですよね。そうそうそう、
ケアマネージャーもね、調子悪くてデイ休みますってなったら、じゃあデイ休みます、そのお昼ご飯どうするんですか、ヘルパーさんお願いしますっていっぱい電話しないといけない、訪問さん来てもらうの何時とか、もうそれだけですっごい時間かかるから、一斉にパパパパ私行きますとか言ってくれるんで楽なんですよ。
問題は個人情報的な問題です。
そうですね、
まあ、そこさえ割り切れば、
割り切ればもう本当にこれ以上いい通信手段はないですよね。情報共有ですよね。他のスタッフ間では情報共有にはチャットワークを使わせてもらってるんですけど、チャットワーク医療業界であんまりそんな名の知られた通信ツールじゃないんですけど、あの普通の一般の多分ビジネスではまあ当たり前のように使われてると思うんですけど、トークでもいいですし、僕はまあ LINE でも別に構わへんかなとは思うんですけどね。みんな LINE は結構入れてる人多いんですけど、
褥瘡がどんだけ治ったかとか写真でポンって送ってきてくれたらすぐ分かるんですよ。
写真撮ってこんな感じ、
あ、一発ですね、
すぐに言える。
それね、すごくね、大きいんですよ。先生、お尻のとこに褥瘡ができてるんで、また見といてくださいと言っても、またひっくり返して、よっこらせとか言って、見に行かなあかんよ、もう、写真パシャッと撮って、こんな感じでしたと、おお、そっか、みたいな。
人によって表現ちゃいます
もんね。そう、違う、おっしゃる通り、表現の仕方が違う。
そうです、大
変です。ごっついとか言ったら、どのぐらいごっついかとか、分からないです。何センチかける何センチとか言ってくれたらいいですけど、ちょっと大きいなとか言っても、どのぐらい大きいよとか。
そうですね。
まあ、そんななんか、情報漏洩って言いますけど、そんな個人をそこそこ特定するまでのそんな情報飛び交わないですから、特にその連携を密に取らないといけないような状態がコロコロ変わりそうな人とかは、やっぱりそういうグループラインがあると便利ですね。まあ、今堺市医師会で取り組んでるんですけど、看護師の看護記録ですよね、あれと医師の電子カルテが同じようなシステムに組み込めないかっていうのを頑張って導入してみようとは思ってるんですが、それがものすごい難しいんですよね。
統一せなあかんじゃないですか。
フォーマットとか、
フォーマットとか。だからその先言った在宅医療をまあ夜間で見るような東京のね、そのクリニックさんがあるっていうことなんですけど、それが可能なのは電子カルテシステムを同じものを共有して使ってるっていうことが前提なんですよね。なのでまずそこを統一するところから入らないといけなくて、かなりやっぱり資金的にもちょっと誰が負担すんねんって話になるんで難しいんですよね。
介護側のソフトだっていっぱいあるので、そうです、それと一緒にしようと思って使ってないとかっていっぱいある。
いろんなハードルがあるんですね。
そうなんですよ。なんかすっきりとうまいこといかない中でなんとかやりくりしてるんですけど、
いろいろお話聞かせていただいてありがとうございます。はい、で最後に岩崎先生の方から伝えたいこととか、どんなことを大事にしていきたいとか、まとめていただけたらと思います。
はい、お願いします。
まあ、2025年問題ってよく言われるんですけど、はい、今5人に1人の方が75歳以上の高齢者という時代がもう目前に迫ってきてます。まあ、これから今まで通院できてた人も通院できなくなったり、はたまたまあ病院からも、まあ、退院はできる状態なんだけど、どこか通院するかって言われたら通院できるような状態じゃないっていう患者さんが増えてくると思います。
はい、
でつまりまあ在宅医療、訪問診療が必要な患者さんが確実に増えていくと予想されるわけですね。で、まあ、そういった方たちのためにやっぱり開業医として、まあ、できるだけ尽力していきたいなっていうふうに思います。まあ、在宅医療でやっぱり一番大事にしているのは、まあ、外来診療をしている患者さんもそうなんですけど、家族さん、ご本人さんも含めで、まあ、多職種と連携っていうのをやっぱりね大事にしてます。で特にやっぱり家族さんとのその信頼関係っていうのを一番大切に考えてまして、まあ、特に家族さんからご本人さんから、まあ、例えば緊急の呼び出しがあった場合、まあ、電話があった場合は電話でも対応できることかもしれないですけど、とにかく一目見に行ってあげて、まあ、状況を見てこれは大丈夫よっていうふうに言ってあげる、まあ、そういう安心感ですよね、与えてあげることがまず大事じゃないかなと思います。でそうやって、まあ、まず信頼関係を作ることが大事かなと思ってますので、家族さんとの付き合い、ご本人さんとの付き合いっていうの のを一番大切に考えてます。で、まあ、将来的に、まあ、私自身どういうふうに目指していきたいかということなんですけど、別に在宅専門のクリニックのように半径15キロ以内どこでも行きます、そんなつもりはないんですよね。もともと私ずっとこの土地で、まあ、生まれ育ったわけで、まあ、私の幼少期の頃を陰で見守ってくれてたような人も中にはいっぱいいらっしゃいます、まあ、そういったね、まあ、この本当に診療所近隣の今までお世話になった人たちのために今度は医師としていろいろ支えていってあげたいなっていう、まあ、そのように思ってます。
ありがとうございました。今日は岩崎院の院長先生、岩崎博先生でした、
はい、ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。